説教教会は祈りの家柴本牧師。
イエス・キリストはエルサレムの神殿に入っていかれました。エルサレムはダビデによってイスラエルの首都と定められて以来ユダヤ教の中心地となりました。ことにダビデの次の王様ソロモンが7年の歳月を費やしてこのエルサレムに神殿が建てられました。その時ソロモンはこう祈ったと列王記に記されております。神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天も天の天もあなたをお治めすることができません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。我が神主よ、ただしもべの祈りと願いを顧みて、今日しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください。そして夜も昼もこの神殿にこのところに御目を注いでください。ここには私の名をとどめるとあなたが仰せになった、ここはあなたが私の名をとどめると仰せになったところです。そのような祈りをした。つまり神殿は神の名を呼ぶそのところ、そういう場所だったのであります。ところがソロモンから約300年ぐらい過ぎました時になりますと、エレミアという預言者が起こされました。エレミアはこの神殿の前に立ってこう述べ伝えよと神から命じられたのです。どんな言葉であったか、命じられたか。エレミアよ、主の家の門に立ち、そのところでこの言葉を述べて言え。イスラエルの神はこう言われる。あなた方はこれは主の神殿だ、これは主の神殿だ、これは主の神殿だという偽りの虚しい言葉を頼みとしてはならない。盗み殺し姦淫し偽って誓いバールに香を焚き知ることのなかった異教の神々に従いながら私の名によって呼ばれるこの神殿に来て私の前に立ち救われたというのか。私の名によって呼ばれるこの神殿はお前たちの目に強盗の巣窟と見えるのか。その通り私にもそう見えると主は言われる。城の私の聖所に行ってみよう。かつて私はそこに私の名を置いたが、我が民イスラエルの悪のゆえに私がそれをどのようにしたかを見るがよい。まあ、城という名前が出てきます。これはエルサレムとは違う場所であります。その城のですね、まあ、聖所と言われる、まあ、聖なる場所、礼拝の場所です。そういうところがペリシテ人によって破壊されたということがあったんです。そのことを思い見よう、そうエレミアは言われた。ソロモンから約300年も経ちますとですね、だんだんと人々の信仰心というんでしょうか、だんだんこのあのかつてエルサレムの神殿に来てみんなが一生懸命祈りを捧げ願いを捧げ神との真実な交わりの中に生きていた、そういうものがだんだんと薄れてきましてですね、緩んでまいりまして、ただ神殿に行ってればいい、あ、これは神殿だ、神様のこれは場所だ、これが神殿だ、これが神殿だ、これが神殿だ、 そんな言葉が虚しく繰り返されていた。これに対してエレミアはですね、神様は命じて、そういう虚しい言葉を信じてはならない、そういう言葉を頼みとしてはならない、むしろあなた方は自分がどういう生活をしているのかを顧みなさい。このエルサレムの神殿はですね、滅ばされる時が来る、そうエレミアは言われる。そのように言うように、あの城のようになる、このままでいくならそういうふうになっていくということをエレミアは予言するように言われたのであります。エレミアに続いた預言者エゼキエルはこんな幻を見たと書いた。それは神がエルサレムの聖城を見捨てて、その栄光が東に飛び去る幻、神様の栄光がですね東の方に移っていく、もう神様の栄光はエルサレムから離れてですね、バビロンの方にですねこう行く、まさにそういう幻を次のそれに続いたエゼキエルは見たんです。これも同じですよ。このエルサレムの神殿がですね、この神の栄光がここから離れていくということです。神がエルサレムの聖城を見捨ててしまう。エルサレムの神殿は形はあった、みんな形式的にみんなその神殿に来てた、ところは神ご自身がそこに不在である、その信仰が不在であるよ、神不在のもぬけの殻となったエルサレム、何の価値もない単なる建物ですよ。それはその結果、このエルサレムの神殿がバビロン軍によって滅ぼされたのです。これが歴史の事実なんですよ。かつて城の聖女がペリシテ人によって滅ぼされたと同じように、同じようにこのエルサレムの神殿が、あのソロモンによって建てられたこのエルサレムの神殿がバビロン軍によって滅ぼされた、破壊された、壊滅した、これが歴史の事実なんですね。その後バビロン捕囚70年を経てですね、神殿は再建されました。ヘロデ王によってその後修復され、そして新約の時代イエス・キリストが見ていたその再建されて神殿がまたできてたわけです。できたわけです。それはヘロデ王の神殿、作った神殿、修復した神殿、イエス・キリストはその神殿を見たときにですね、この世に本当に神を礼拝する祈りの拠点を作るためにイエス・キリストは実はこの世に使わされた。保守以後のユダヤ教では各地域にですね、このシナゴーグと呼ばれる街道ですよ、ができていったんですよ。もちろんエルサレムにもその神殿があったわけですけれども、各地にそういうシナゴーグと呼ばれる会堂が作られて、もちろんそこでも祭儀が行われていたんですけれども、そのシナゴーグでの主な役割って何かというと、子どもたちをはじめですね、律法を教えるという教育的な要素がそこに込められていた。それがあのシナゴーグと呼ばれる各地にですね、そういうものが作られている。これに対してあのエルサレムの中央聖城というんですか、全体イスラエル全体のですね、この中心にあったこのエルサレムの神殿、そこでは祭儀、すなわち動物のが捧げられて、その血が祭壇に捧げられる、 それは何を意味しているか。人々の罪が贖われて、まあ、いろんな そこにはこの祭にはですね、動物の犠牲にはですね、種類があった。自分の罪を悔いる人、あるいは神に献身するといったようなそういう犠牲、さまざまなものがそこであったんですけども、それはひとえにその動物の犠牲が捧げられる、動物の血が犠牲として捧げられるということがエルサレム神殿の重要なですね、主な主要な役割っていうんですか、そういうものだった。ですからそのイエス様がその神殿の様子を見たときにどういうことになったか、まさにそこにこの特に三大ユダヤ教における三大三つの大きなお祭り、祭りというでしょう、の杉越の祭り、カリオの祭り、そしてこの七州の五旬節と言われている、そういう祭りがありました。それぞれに言われがあったわけですけれども、そういう時にその動物がこの血が捧げられるということが行われていた。ですからその動物の血が捧げられるというのにはですね、その動物の、まあ、鳩であるとかですね、羊であるとかね、そういったものがその神殿のところで売られているということがあったわけです。そしてそういうお祭りの時にはそのイスラエルの人たちだけじゃなくて、このディアスポラの、つまり外国に住んでいるユダヤ人たちが帰ってくる。そうしますとわざわざそういう遠いところから動物を連れてくることはできないんで、その神殿に来た時にそこで売っている動物を飼ってその捧げるということになるわけです。ですからそこでは動物を売る人たちがうようよしてた、そういう商売が成り立ってたということです。また2番目にはそのこの外国の人に住んでる人たちがですね、このそこで主の神殿にですね、この捧げ物をするという時に皇帝の、まあ、ローマ皇帝の肖像が描かれている、そういうお金はさすがにこの神殿ではですね受け付けられないということで、まあ、イスラエル そのお金に、まあ、換金しなきゃならなかったという事情があるんです。そうしますとそこでは、まあ、両替する人がことが必要になってくる。ですからその動物を売る人たちとかたくさん両替をする人たちがたくさんそこにいたという事情がここにあるんです、そういう事情がここの背景にある。イエス・キリストがですからそういう当時の情景を見たときに、イエス・キリストはああこれはですねこのままでいいはずはない、神殿に対する根本的な在り方を示す必要があった。これはいわば神が新しく神殿を建てる技、新しく神殿というものをこのままでじゃないと、神殿そのものをこう新しくしなきゃならない。人間が神を礼拝し祈る場所であった、そういうことのために建てられたはずだったこの神殿、そのまあ本質っていうんでしょうか、その本当の在り方というものを回復しなきゃならない。聖書はですからこう書いてますよ、今日のところの新約聖書マタイ伝21章の12節、それからイエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒された。そして言われた、こう書いてある、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。ここでこう書いてあると言って聖書の引用があります。これは先ほど読んでいただいたイザヤ書56章の7節に、我が家は神の家は全ての民の祈りの家と唱えられる。そしてエレミア書7章の、私の名によって唱えられるこの家が強盗の巣と見えるのか、私自身そう見た。この2つの言葉を マタイは組み合わせてイエスの口から出た言葉を要約したということができます。イザヤ書の言葉とエレミア書の言葉を合わせてこういう形でマタイはイエス様が言われたんだというふうに書いているわけであります。強盗の巣、巣窟とは何だ。それは貪欲な経済的な収奪。よくお祭りでですね、普段の、ね、値段のですね、このその時だけ値段がこう高なると、まあ、子供のね、この風船だとか何か飴だとかね、そういうものもですね、普段何も普通に売ってるのがですね、その時だけは高くなってる。まあしょうがないから親はですね、でも買ってあげなきゃならないということがありますよね。それと同じようなことです。そういう祭りの時にだけその動物の値段がバーンと上がっちゃう。それによって実は経済活動がなされていたということなんです。しかしここで繰り返しますが、イエス・キリストは単なる経済的な悪徳、そういったことだけをこの指摘したのではなくてですね、それだけではなくてイエス・キリストは神殿そのもの、神殿そのものを新しくするというそういう使命を担っていたんだということです。神殿は預言者のエレミアやイザヤが言おうとした、本当にそれは神を礼拝する拠点であり、ここで人々が本当に神と交わる祈りのそういう場所、そのことを本当に回復しようとした、新しくしようとした、そういう使命が実はイエス・キリストにはあったということです。その次の14節を読んでみたいと思います。境内では目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきたので、イエスはこれらの人々を癒された。これはどういうことか。当時は目の見えない人や足の不自由な人は宮に入ってはならない、神殿に入ってはならない、そういう言い伝えがなお効力を持っていたという、そういう事情があるんですね。体の不自由な人は神殿の門のところにしか入れなかった。彼らはその宮の門のところで物乞いをすることは許されたが、神の前に出ることは許されなかった。しかしですから、そういう人たちがそこにいたということです。多分この人たちもある意味ではそういう物乞いのようなもので生きていた、そういう人たちをですね、イエス様はこの人々を癒されたと書いて、単に体を癒す、不自由さを癒したというのじゃないんです。この人たちを本当に神を礼拝するものとするために、すなわち宮の門のところでただ座っていた、そういう人たちをですね、本当にここで初めて神殿に入り、主イエスの御元に集まる、そして神を礼拝する、そういう御業を行われた。その次の言葉、最長たちや立法学者たちはイエスがなさった不思議な技を見たと書いてます。さらに15節ではイエスがなさった不思議な光景の一つとして、16節では次の子供たちが境内で子供たちがダビデの子にホサナというのを聞いて腹を立ててイエスに言った。子供たちが何と言ってるか聞こえるのか。イエスは言われた。聞こえる。あなたたちこそ幼子や血のみ子の口にあなたは賛美を歌わせたという詩編の言葉を読んだことがないのか。これもまた子供たちなんかほとんど相手にされてなかった。しかし子供たちもまた神を礼拝する者、神を恐れる者、その賛美、それは神に受け入れられていくものだ。 そういう光景を見たときに、立法学者たちや祭司長たちは、すなわちこれがイスラエルの当時の宗教的な指導者たちでありました。まさにそのことに対してイエス様は権威を持ってこのことを行われた、この技をなさった、イエス子供たちの賛美を受け入れた、そしてこの体の不自由たちを本当に礼拝するものへと作り変えてくださった。言うならばイエス・キリストはこの旧約の律法の枠を取り払われたということである。そしてここに本当に新しい神殿、本当の神殿、礼拝の在り方をここに新しく作ろうとした、そういう御業が、その象徴が、シンボリックな技がこの両替人の代を、この両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒されたというのは、その印にしなかったと思う。それだけではありません。この事件を記しておりますこのマタイ福音書、マルコ福音書、さらにはヨハネ福音書の記事を読んでみますと、こう書いてあるんですね。ヨハネによる福音書は歴史的時間的順序としては、このマタイやマルコの福音書が記していますように、もうイエス様はこの最後のエルサレムにこの入場してですね、最後の1週間をこう過ごされる、もう終わりの時です。そしてここで十字架につけられていくっていう時です。その時にこの事件があったとマタイ福音書はマルコ福音書を書いています。そして歴史的に見るならば、時間的に見るならば、この方が正しいと思うんです。とかヨハネ福音書を読んでみますと、ヨハネ福音書の初めの方第2章にこの事件が記されているんです。イエス様がこの公の伝道を始められた、そういう初めの方にこの出来事が記されているのがヨハネ福音書です。ヨハネ福音書はこの出来事によって、マタイ福音書が記そうとしたその意図、つまりイエス・キリストの存在は何であったか、イエス様はどういう方であったのかということをこの強調してヨハネ福音書は書こうとしたというのは、このイエス・キリストはこのヨハネ福音書によれば、この事件の中でですね、古い神殿を打ち壊して新しい神殿を打ち立てようとした、人々の心に本当の神礼拝の根拠を与えようとした、それがイエス・キリストがこの世に来られた目的だった。十字架と復活というのはイエス様の生涯の終わりの方にありますよ、歴史的に言えば。しかしマタイ福音書はその生涯の終わりに起こった出来事というのは、実は生涯のご生涯の初めにすでにそのことが、このゴールは新しい神殿を打ち立てるというイエス様のご生涯の初めの出来事と結びついているんだということをヨハネ福音書は言いたかったのであります。ヨハネ福音書第2章にはこのイエス様の行為に対してユダヤ人たちがこういうふうに言った。なぜこんなことをするのか、何の権威を持ってこんなことをするのか、これに対してキリストはヨハネ福音書でこう答えています。この神殿を壊してみよう、私は3日でこの神殿を建てると言った。ユダヤ人たちはイエス様の言われたことの意味が分からなかった。紀元前20年にヘロデ大王があのエルサレムの神殿を修築して、そして彼の死後も建て続けられていたこのエルサレムの神殿、この目に見える神殿は46年もですからかかってますと、ユダヤ人たちは目に見え今あるその神殿のことだけを考えていた。実際そういう年月はかかっていた、46年もかかった。それなのにあなたは 3日のうちに建てると言っておられる。それ一体どういうことなんですか、何のことなんですか。そして聖書はこう書いてるんです。イエスはご自分の体である神殿のことを言われたのである。まあ、ヨハネ福音書書いてる。ご自分の体である神殿のことを言われたのだとヨハネ福音書書いてる。イエス・キリストは十字架の死の後3日目によみがえらされて新しい体、復活の体を与えられた。実はここに新しい神殿、神を礼拝する場所、我々人間が礼拝する拠点がこの世界に与えられたのだ。イエス・キリストの存在はそのような新しい神の啓示、新しい今までのエルサレムのそういう目に見える神殿ではなくて、そういう形でキリストはここに神から命じられて新しい神殿を建てられたのだ、建てるのだ。その出来事がその十字架の終わりの方にの出来事と結びついているんだ。まさにそういうイエス様は存在としてこの世に使わされたんだということであります。ですからこのヨハネ福音書のその続きを読んでみますと、4章のところに我々が知ってますように、エルサレムという場所でもなく、ゲリジム山という場所でもなく、あなた方はいつでもどこでもそういう場所に縛られることなく、時に支配されることなく、礼拝できる拠点、礼と誠とを持って神を礼拝する時が来る、いや今来てるとキリストは言われた。新しい神殿がここに打ち立てられた、真実の礼を持って神を礼拝する時が来る。あのサマリアの婦人にそのことを示されたんじゃないですか。先ほど読んだイザヤ書の言葉に、本当にエルサレムの神殿というのがですね、観覧そのようにエルサレムの神殿から排除されていたような人たち、体の不自由な人たち、そういう人たちも自分は観覧だと言うな、あなた方も神を礼拝する時が来る、そうイザヤ書が、そして全ての国民が神を礼拝する時が来るんだとイザヤ書が予告してたんです。その予告が、予言が今こういう形で新約聖書においてイエス・キリストにおいて実現したんだと聖書は言ってるわけであります。イエス・キリストの十字架と復活を通して私たちには本当に神を礼拝するそういう拠点が、根拠がここに与えられたんだ。全ての国民、国境を越えて人種を越えてさまざまな国を越えて本当に神を礼拝するそういう拠点として、根拠としてイエス・キリストが来られたんだ。まさにイエス・キリストが私たちのうちに表されてくださった神として来られた、そういう出来事がこの出来事なのであります。さらにパウロはこう書いています。コリント人への第一の手紙の第三章にこういう言葉があります。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。キリストは、教会はキリストの体としての新しい神殿となった。それだけではないって言うんですよ。そこに集められる私たち一人一人が実は神を礼拝する神殿なのだ。 人一人にですね、復活のキリストが一人一人の中に生きてくださる、そのことを通して私たちが本当に神を礼拝することができるようになっている。私たちは神の神殿である教会に来て、この礼拝において神の御言葉を通して神の臨在に触れるとき、私たち自身が神に対する共鳴板となって、神への賛美を歌い出していく。私たち一人一人の中にこの生ける神が住んでくださる。実は私たち一人一人が神の聖なる宮なんだ。この宮をですね、我々は人間の手で壊してはならないと言うんですよ。神を礼拝する、そういう私たちなんだ、私たち自身はそういうものとされたんだ。キリスト者の詩人で八木十一という方がいらっしゃる。短い詩ですが、こういう詩を書いています。素朴なこと、まあ、ことですね。この明るさの中へ一つの素朴なことを置けば、秋の美しさに耐えかねてことは静かになり出すだろう。この明るさの中へ一つの素朴なことを置けば、秋の美しさに耐えかねてことは静かになり出すだろう。この世界にイエス・キリストが来てくださった。この世界に福音の恵みが与えられた。そこに置かれた私たちはことだ。そこに置かれた私たちはことのような存在だ。そこに置くならば、素朴なことを置くならば、その福音の美しさ、その福音の恵みに耐えかねて、ことは静かに鳴り出すだろう。何も弾こうとするんじゃないんですよ。こと自身がですね、一人でに来るのに鳴り出すだろうって言うんですよ。我々も同じだと思うんですよ。礼拝に来て本当にここで福音を聞く者はですね、一人一人のうちに賛美の声が満ちてくるんだ、神を賛美せざるを得なくなってくるんだということです。おのずと賛美の声が上がってくるだろう。私たち一人一人のために十字架につきよみがえってくださった主イエスキリストを心から礼拝するとき、私たちのうちにその恵みを高らかに賛美する声が私たち自身のうちから起こってくる。それこそが神殿じゃないですか。それこそが本当に私たちが、あなた方は神の神殿だと言われている、そのことじゃないかと思います。私たちはそのような神の宮であること、そのことを自覚して今週もまた歩みを続けていきたいのであります。お祈りいたします。父なる神様、私たちは拙いもの、愚かなもの、あなたに背くような思いを持っているものでありますが、その罪が許され、本当に新しいあなたからの被造物としてこの世界に建てられていることの恵みを感謝いたします。どうか今週もまた一人一人、あなたによって課せられています、担っていかなきゃならないこの世の務め、どうかこれを惜しく担っていく知恵と力を与えてください。勇気を与えてください。良き戦いを成して今週もまたその一週間の旅路を走り抜くことができますように、戦い抜くことができますように、私たちにあなたの御言葉と御霊を豊かに注いでください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アメン。アメン。